の歌詞を読みまし
ょう。はいはいはいはいはいはい。
どこだったかな。変身って言っても伊沢海さんの話。
はいはい変身変身。
ま、ルカのルカの。あ、19章でしたね。
すごい。
そうですね。実は日曜日主日ザーカイさんと似たような話をしてまして、その前の週は 迷子になった子羊の話で、で、主日は放蕩息子の話でした。でザーカイさん、いずれも共通しているのは変身したことですね。
アーメン。
失われていたのが見つかった。それ以前は放蕩息子はその前までは自分の好き放題やっていたんですけれども、でも結局好き放題やる自分は何にもない。我に返った時彼は自分は本当に神と人との前で罪を犯した、もう父親のもとに行って父親にあなたは息子と呼ばれる資格はありませんと、雇い人の一人のようにしてください。そこまで彼は自分がいかに息子たるにふさわしくないことものであるか、また自分が無能で欲望にまみれて、それで自分勝手な理由で父親の元を離れた。それに比べて父親はなんて飛んでおられて良いお方であって、でこの父親の元にいたら何もかもが満たされる。そのことを彼は知りに至ったんです。じゃあですね、ルカの19章を読んでいきましょうか。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出てイチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。考えてもみてください。イチジクグアという木はですね、確かに高く成長するんですけども、しかし葉っぱが非常に生い茂っているんですね。後ろの部屋のカレンダー、今2月はザーカイの絵が描いてあるんですが、あんな感じの見晴らしのいい木じゃないんですよ。結構葉っぱが、枝が至る方向へと生い茂って、で決して登りやすい木ではない。でユダ地方ではいろんなところに生えていて、そんなに珍しい木ではないみたいでしたね。でとにかくこのザーカイが何をしていたか、主税人だった。でこの修繕人というのは今でいうところの税理士、税務署の人で、そういう考えではなく、むしろ売国奴、裏切り者、汚らわしいやつという目で見ていました。なぜなら当時はユダヤはローマの属国として忌むべき異邦人、汚らわしい異邦人に支配されて、そして税を取り立てられていて、でその手先として同じ同胞ってあるはずのユダヤ人のザーカイがその手先になって税を集めている。でしかも、主税人というのは自分の言った価格を取り立てることができますので、だからローマから、この金額を取り立てよ、例えば一人1万円取り立てよって言われたら1万2000にも1万5000にも取り立てることができて、そうやって騙し取っていることができたりできていた。だから修繕人というものは非常に人々から嫌われて、また宗教的にもしてはならないことをしている人、救われるべきでない人ということを、ザーカイも修繕人たちもそういうふうに見られておりました。修繕人というのはだから他に聖書に出てくるのはマタイですね。福音書を書いたマタイ、マタイのイエス様から、おいお前ちょっとこっち来いって言って税務署の椅子に座ってるところをマタイが呼び出されて、それでイエス様についていくことになって、でしかも 後にはこうやって福音書の記者にまでなってしまいました。とにかく主はですね、人を変身させてくださるんです。
アーメン。
罪人から善人に変身させてくださる。死人だったものが生き返ったものとして、それまで価値のないものだったものが価値あるものとして、むしろ価値、無価値どころか害毒しかなかったものが有益な福音書記者に、しかもアブラハムの子として取り戻されるようになるのが、それがイエス様の力です。でこの三回はおまけに嫌われ者だった、おまけに背が低かった、ね、だから、このエリコの町をイエス様が通ろうとされた時、群衆が大勢集まってきました。あの最近有名になりだした、あのパンを増やすお方だ、病人を癒すお方だ、ね、いろいろな噂が飛び交っております。でザーカイもそれを聞きつけて、彼も集まってきました。しかし彼はですね、背が低くて群衆たちが、ね、邪魔して、わざと邪魔していたんですかね、まあ、とにかくイエス様が取り出そうって言って、そういう群衆が群がりができていて、その後ろの方にちょっとザーカイが来たら、あ、ザーカイだ、よし、わざと邪魔してやれって言って、うらうらって言ってね、背の高い人たちがイエス様を見させまいとしてザーカイを邪魔していたんです。ザーカイはな、結局前方の方に走れてて、イチジクグアの木に登ったんですよ、ね、あんな登りづらい木に、しかも恥ずかしいでしょ、あんなちっこい人が、木をわさわさわさわさ登ってって、でそれで上の方、木の上の方でザザザザザザって動いているのを人々から注目されるのも、イエス様から注目されるのもきっと恥ずかしかったでしょう。ザーカイなんでそこまでしてイエス様を見たかったんでしょうか。ザーカイはイエス様の噂といっても、このある言葉を聞いていたからです。このお方はどんな悪人でも主税人でも遊女でも、罪を、その罪を許して悔い改めて、そして人生180度方向転換させてきたという、そういう噂を聞いてきていたのでしょう。ザーカイ嫌われ者でした。お金が好きでした。でもそれ以上によくなりたかったんです。ザーカイは御言葉をある程度知っていたはずです。ザーカイはその後ですね、まあ主よ、私の財産を騙し取ったものは4倍にして返しますという言葉を言っております。4倍返し、これ結構ですね、立法のにかなっているところなんですよ、もし何か羊、牛などを騙し取ったのであれば、その4倍にして返さなくてはならないという立法があります。でザーカイがあえて4倍、騙し取ったものは4倍にして返しますって言ったからには、やっぱり立法を知っていたんですよ。ある程度の立法を、何をなすべきで何をなさぬべきか、そして今自分はなさぬべきことをしている、ずっと言いたかったんです。人々からのけ者にされたり、イエス様を見ようとしても邪魔されたりと、重々そうされるべきことは分かっていたんです。それ以上に彼自身を苦しめていたのは、自分が罪を犯してきている、でもしょうがない、世の中金じゃない、とにかく集めて集めて出ないとこの現実は生きていけない。実際にお金を持ってる人たちがあんなに栄えて、ね、いるじゃないか、いくら立法に貧しい人に施しをしなさいというのがあっても、現実そんなことをする人はあまりいなくて、結局正直者がバカを見て、貧しい人が嫌な目を見て、だったら結局金じゃないかと、そうやってやってきたザーカイは。でもそうやって長くやってきて、いよいよ主税人の頭にまで上り詰めても、結局彼は心に安らぎがなかった、平安がなかった。飢え渇いていたんです。義に飢え渇いていた。 罪の許しがあるのであれば、ぜひそれを受けてみたい。その情熱が彼をこのイチジクグアの木に登りしめたんです。イエス様を見に集まった群衆は大勢おりました。でもこの日、この中で救いを得たのは彼一人だけでした。イチジクグアの木に登った彼一人だけでした。イエス様を見れば救われるってもんじゃないですよ。イエス様の名前知れば救われるってもんじゃない。事実、今イエス・キリストはなんかね、ジーザス・クライスト・スーパースターみたいな感じで有名人です。でもその救いに預かっているものは実に少ない。キリスト教は何か人を人格者に変える道徳を教える宗教だと思っている人たちもクリスチャンの中でさえ大勢おります。そしてイエス・キリストというお方をイチジクグアの木に登ってまで見たいと思うものは実に少ない。しかしイチジクグアの木に登ってまでこのイエス、ナザレのイエスではなくダビデの子イエス、罪人を許し、あの遊女や主税人たちさえも作り変えるあのイエス様、このお方を一目見たいということで、イチジクグアの木に登った時、救いが訪れたんです。失われた羊は肩に担がれて戻っていったんです。失われた銀貨は女の手に収まって、そしてあるべきところへと戻されたんです。放蕩息子は豚の餌を食いたいとさえ思っていたほど貧しく飢え渇いていたのが、本来あるべきところに戻されたんです。そして彼は、ね、靴を履かされ指輪をはめられ、驚くばかりの恵みをいただきましたね。ザーカイも同じだったんです。さっきの読んだところの途中からお読みしましょうか。どこまで読みましたっけ、5節からですね。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。不思議ですね。なんで自分の名前を知ってるのか思ったことでしょう。なんで自分の名前を知ってるということは、自分の成り立ち、自分の素性も知ってるということです。こんなイチジクグアの枝に隠れてただ木をざわざわさせている、で体ちっちゃいです、あまり姿見えない。でもイエス様はそれを見て、そのイチジクグアの木に枝葉っぱに隠れたザーカイ、その名前で呼んだんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしているから。家に泊まるっていうことは、その人の客となられる、つまりその人の世話を受けるということは、その人との仲間、その人の家族のようになるということです。で、人々はつぶやいたんですよ。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた、ね、人々はつぶやくんです。でもザーカイは急いで降りてきて大喜びでイエスを迎えた。ここに人々とまた救われる人の違い、救われない大勢の人と救われる人との違いがあります。大勢の人たちは罪人は罪人の中にいる、善人は善人の中にいる。イエス様は善人の中にいるべきだという固定概念に縛られていた。でもなんとイエス様はザーカイの家に泊まることにしていると言って、そしてザーカイの家に宿られたんです。皆さんも人生のある時、イエス様に宿られたんじゃないでしょうか。皆さんという仮の宿にイエス様が収まって、そして受け入れられたんじゃないでしょうか。そして作り変えられたんじゃないでしょうか。罪人から聖なるものへと、キリストによって変身させられたんじゃないでしょうか。 イエス様はそういうことのできる方です。そしてイエス様はザーカイのところに泊まって家に宿られました。でザーカイは主にこういうふうに言います。8節、主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します、ね、アメン。ザーカイはこの時人生180度方向転換しました。それまで金金サバイバルそういう人生だったんですけども、でも神様の恵みに頼る人生、イエス様によって作り変えられる人生を彼はするようになりました。イエス様は彼に言われました。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アメン。先週と先々週の手術と同じテーマですね。イエス様は失われた人を探して救うために来た。イエス様は祭りの日、安息日、イエス様は安息日の主であり祭りの主人公であるはずのお方なんですけれども、でもその日にイエス様はどこにおられたかというと、人々から見捨てられて38年もの間経ったこともないベテスダの池のほとりに座っている病人のところに行ったんです。イエス様は善人を招くためではなく罪人を招くために来ました。もし皆さんがイエス様は必要と今していないよっていうほど出来上がった人間であれば、まだまだイエス様の力を知ることはありません。しかしもし皆さんがこのお方を見てみたい、一目見たい、ザーカイのようにイチジク桑の木に登ってまでも見てみたい、そういう思いがあるのであれば、皆さんも救いが皆さんという宿に到来し、イエス様というお方が皆さんという宿にお客として入ってきて、そして食事を共にしてくださいます。イエス様はいつでも声をかけておられます。誰でも私の声を聞いて、私の戸を叩く音を聞いて、それを開けるのであれば、私はその人の中に入って食事を共にすると。皆さんのうちにイエス様は扉を叩いているでしょうか。どうかそうでしたら開けてイエス様をお入れして、お迎えして、そして宿を、皆さんという宿にイエス様を入れる器として、どうかイエス様と共に交わってください。食卓を共にして、そして皆さんのうちにイエス様がおられるとき、皆さんはイエス様をお入れする神殿として聖なるものへと作り変えられていくのです。ザーカイのようにイエス様を、イチジクグワの木に登ってでもイエス様を見て、どういうお方かをじっくりと見て、そしてイエス様に声をかけられ、イエス様をお迎えする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。お祈りします。イエス様、このザーカイは自分のそれまでの生き方、虚しさを感じ、自分が神に喜ばれないことをしていると重々分かっておりました。いつか変えたいと思っていても、でももはや主税人の頭まで上り詰めてきたほどに、税を取り立てることに関してはプロフェッショナルになるほどに、そして人々からイエス様さえ見せてもらえないほどに蔑まれるほどに、これ固まってしまった人生が作り変えられてしまいました。金持ちが神の国に入ることは、それは人にはできないことです。しかし神には何でもできます。イエス様おっしゃいました。金持ちが神の国に入るには、ラクダが 針の穴を通るより難しいと。それは人にはできないことです。ゼアカイ自身ではできないことでした。でも人にはできないこと、それが神にはできる。ゼアカイがイエス様にたった一言声かけられた。その声によってあなたはゼアカイを作り変えてくださいました。ゼアカイがその御声に応じたからです。差し伸べられたイエス様の手にゼアカイがその救いの手を握りしめて応えたから、だからゼアカイは作り変えられました。金持ちが神の国に入ったんです。私たちもイエス様に差し伸べられた手を握るなであれば、イエス様が私たちという心の扉を叩く音に応じて戸を開けるのであれば、このように人にはできないことが可能となる。私たちの救いは可能となるんです。どうか今私たちがイエス様に対して心の扉を開くように、心の扉をノックしているのを聞いたならばすぐに開けることができますように、主をどうか助けてください。私たちを作り変えて、そしてザーカイが罪人から、売国奴から、罪人の頭から作り変えられ、神様の栄光を表すものとして永久に名を残すようになったように、私たちもそのように彼に習って、ただあなたを求め、ただあなたの捧げを受け入れ、そして神の国に入る私たちでありますように。今日の示されたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。